ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのんなさん、桃さんこんばんは。この間孫たちとパン屋さんに行った時のこと、何が食べたいか聞くと、メロンパンメロンパンと口を揃えて言いました。店内を見渡すと、あったあったサンライズと言いながら、私が買おうとすると孫たちに、おばあちゃん違うよ、メロンパンはメロンパンだよと言われてしまいました。私は神戸出身です。東京に長く住んでいるのでもうすっかり見慣れましたが、東京でよく言うメロンパンのことを私たちはサンライズと言い、孫たちのお母さん、私の娘ですね、もう小さい頃大好きでよく買ってあげました。さらに最近神戸に帰った時でもあまり見なくなってしまいましたが、昔は丸ではなくラグビーボールのような形をしているメロンパンがあり、中に白あんが入っていたんです。それがメロンパンだと思っていました。東京に来た時にメロンパンが地元と違って驚いた覚えがあります。当時の神戸のメロンパン、また食べたいなぁ。のんなさん、お便りありがとうございます。そうなんですね、知りませんでした。子供たちメロンパン大好きですよね。うちの子供たちもみんな大好きなんですけど、確かにね、パン屋さんに行って明らかに見た目がメロンパンなのにサンライズって書いてある商品を何箇所かのパン屋さんで私も見たことがあって、なんでメロンパンって書いてないんだろうなーって。あ、でもきっとお店によってなんかこうオリジナルの名前をつけていたりとか、何か理由があるのかな。いや、メロンパンに見えるけどこの子は実はメロンパンじゃないのかなとか思いながら買って帰ってきて、でもやっぱりお家で食べて、あれ、これメロンパンだよな、不思議だなって思った記憶があったんです。そしたら地域的なものというか、神戸ではサンライズ、東京でいわゆる私たちがよく目にするような丸い形で、甘いビスケットのようなものがこう上にコーティングされていて、お砂糖がかかっていてみたいなパンのことをサンライズっていう風に言うんですね。そしてそう調べてみましたよ。確かに神戸とかではラグビーボールのような形だから、まん丸じゃなくてちょっとこう楕円形というのかな、少し長い丸みたいな形のメロンパンがあるそうで、白あんが入っているって商品がね、インターネットで検索したら出てきました。もうちょっとね詳しくご紹介しますね。1960年頃に神戸のパン職人が考案したものなんだそうです。で、もともとはビスケット生地は使っていなくて、洋食のライス成形型で成形し、オムライスとかをこう入れるような、そういうような形なんでしょうかね。そういうご飯を成形するためのものだった。そこにパンを入れて焼いてということで、表面には縦に溝を入れたアーモンドのような形にしたんだそうです。で、中に白あんが入っているっていうのもね、ちょっと東京の人からすると、どんな感じなんだろうって思いますよね。で、さらにこの見た目がね、マクワウリという当時のメロンに似ていたため、こちらがメロンパンっていう風に神戸では呼ばれていたんだそうです。今も神戸とか京都ではこちらのタイプのメロンパンが根強く残っていたりするんだそうです。 びっくりですよね。メロンパンといえばまん丸で、あのマスクメロンみたいな丸い形に網目の模様が入ってるから、これぞメロンパンって思って私も育ちましたけれども、地域が変わるとメロンパンも姿が違っていたり、またまた名前が違っていたりとかってことがあるんですね。なんか調べてみるとね、そのメロンパンに似たようないわゆるパンで、その上にこう甘いビスケット生地が乗っていてっていう、そういうパンって実は世界中に存在しているそうで、メロンパンっていう名前ではないですけれども、似たようなパンが世界中にこう売られていたりするみたいなんですね。でその中でも香港にはパイナップルパンというパンがあるんだそうで、まさにでもね、見た目はちょっとメロンパンみたいにビスケットが乗っていて甘いんだと思うんですけど、でも違うのはね、そのパイナップルパンは半分にスライスされていて、中に厚切りバターがこう挟んであるっていうものが定番なんだそうです。これまた美味しそうですよね、想像するだけでもね。世界のメロンパンっていうのもちょっと食べてみたいなって思いました。私も子供の頃大好きでしたし、本当子供たちもね、パン屋さんに行って何食べるって聞くと、特に3歳の弟はもうメロンパンって答えるのが9割ぐらいほとんどっていう感じで大好きです。でももう外側から全部食べていっちゃって、最後中ただのパンしか残ってない、ビスケットないじゃんみたいな状態になることが多くて、まあここまではまあいいかな、好きに食べなさいってしてきたけどね、そろそろもうちょっと上手に食べられるようにならないとな、なんて思っていたんですけどね。メロンパンいいですよね。今でも私も美味しいなと思って食べることがよくあります。ノーナさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム美和さん。桃さんこんばんは。うちの子供たちの美容室での話を聞いてください。うちには小学生の女の子と3歳の男の子がいます。私は器用な方ではないので、子供たちのヘアカットはいつも美容室に行ってやってもらっています。お姉ちゃんは小学生の女の子ともなれば美意識高め、かっこ笑う。最近は自分の好きな雑誌持参で、憧れのモデルさんの髪型にしたいと、いつもの担当の美容師さんに見せて切ってもらっているほどです。その気合、母の私でも負けそう。一方3歳の弟は美容室が大嫌い。病院並みに美容室に来ると入り口でこねます。やっとお店に入れたとしても椅子に座らせるまで一苦労。2歳の頃なんてひどい時は泣きわめきながら、私とスタッフさん総出で気を紛らわせながら切ってもらうことも。終わると息子も私も汗びっしょりです。切り終わって鏡を見てニコニコな娘と、美容室を出て大好きなラムネを食べてやっと機嫌が治る息子。子供たちを見ていると年齢の違いもありますが、男女の違いもありそうだなと思います。ももさんのお家はいかがですか。美和さん、お便りありがとうございます。美容室ね、 そうですよね。そう、女の子は美容室好きな子が多いって聞きますね。小さなうちでもやっぱりこう鏡を見ながら自分が可愛くなっていく、こう変身していくっていうのが嬉しかったりして、好きな子が多いっていうのは聞いたことがあります。でももう小学生でも雑誌を持って行ってこの髪型でお願いしますみたいになっちゃうんですね。すごいな、何年生なんだろう。それはちょっとお母さんも負けちゃいますね。私ももう久しくそんなに家から雑誌を持って行ってこの髪型でなんてお願いしたことはありません。いくつぐらいだろう、20代とかはまだあったかな。それもね、この方みたいにしてもらいたいとか、もう全然今はね、言った感じでお話ししてお願いしますとか、うまく伝わらなかったらその場でなんかヘアカタログ持ってきてくださいとかって言って、あ、こんな感じかな、この色かなみたいな感じで話してやってもらってますけどね。それは女の子のね、美意識には私も負けてしまうような気がします。弟さん美容室嫌いなんですね。そう、前にもね、美容師さんに聞いたことがあって、やっぱ男の子はねあんまり興味がないそうです。こう自分が変身していく姿にね、もうそんなことより早く椅子から下ろしてくれみたいな感じで嫌がる子が多いっていうのは聞いたことがありますけれども、うちはね、そうですね、やっぱり同じで、うちも男の子3歳なんで、息子がね、いやー毎回美容室は大変で、まず椅子にね座ってくれないので、基本必ず私がお膝に抱っこをして、で両腕バタバタすると危ないので、もう両腕をこう後ろから抱きしめるようにしてこう抱えて、で美容師さんのそのアシスタントの方とかがパソコンとか持ってきてくれてね、パソコンというかあれかタブレットみたいなものを持ってきてくれて、そこに好きそうな動画を流してくれて、それを見ててもらいながら、もうなんとかごまかしごまかしいっぱい話しかけたりして気を紛らわせて、で切ってましたね。なんかもう私も毛だらけ、もうじっとね切っててくれないから。だけどね、そうこの間行ったら、そう3歳になって初めて行ったのかな、美容室。だから同じように2歳の時はそんな感じだったんですけど、初めてちゃんと椅子に座ってくれて、もちろんすごく嫌そうでしたけど、ちゃんと説明したら理解してくれて、ケープっていうんですか、髪の毛が体にかからないように着させてくれるじゃないですか。あれも前回までは絶対着ないって言って、もうお洋服のままもうバシバシ毛がね落ちる状態で着てたんだけど、初めてそれも着ることができて、椅子に座ることができて、もちろん横でいっぱい話しかけたり本読んだりとかっていうのはしたけれども、そう私が毛だらけにならずに帰ってこられて、すごい成長を感じて、そうだからいつもね行くとき私もね黒い服を着ていて、髪の毛がついたのはなかなか取るのが大変で、だからもうついてもあまり目立たないみたいな服を選んで今回も着ていったんですけど、全然そうならずに帰ってこられて、すごいびっくりしました。なんかね、嫌がるのはね、うちの子はですけどね、髪の毛が体に落ちるのが嫌みたいで、家の中でもね髪の毛が落ちてるのはすごく嫌だったり、ちょっと顔に髪がかかったり、例えばおもちゃで遊んでて、そのおもちゃの中に髪の毛が落ちてるだけでももうギャーギャー言って、髪取って髪の毛があるみたいになっちゃうぐらいそれが嫌で、だからそう美容室で切ってもらう、たくさんこう毛が落ちていくっていう姿がなんかもう耐えられないみたいで、今までね嫌だったんですけど、それをちょっとこう我慢したり、お話を理解できるようになったんだなって思って、すごく成長を感じて嬉しかったです。あ、これからはちょっともう少し安心して美容室で切っていただけるなと思って嬉しく帰ってきました。なのでね、男の子嫌な子多いと思うんですけど、絶対成長とともにね、だんだんできるようになってくると思うから、まあ、気長にこう応援してあげてっていう感じなんでしょうかね。そんなこと思いました。美和さん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。もう一つお便りをいただいていますので、ご紹介します。ラジオネーム、あげだし豆腐さん。ももさん、ももかんスタッフの皆さん、こんばんは。僕は居酒屋でバイトをしています。コロナの影響でお客様も減ってしまって、お店も大変そうですが、消毒など徹底しながら、なんとかみんなで頑張っています。早くお客様でいっぱいのフロアに戻ってほしいです。 今日はお酒の話でメールしました。昨年の彼女の誕生日に今まで僕が行ったことのないような高級レストランで食事をしました。僕ら二人ともお酒が好きなので料理に合わせてワインを注文したんですが、運ばれてきたワインを見てびっくり。でっかいグラスにほんの少ししか入っていないんです。僕が働いている居酒屋はワイングラスに並々と注いで出すのに、いいワインとはいえ値段も何倍も高いというのに、なんてケチな店なんだと思わず文句を言ってやりたいくらいでしたが、彼女のせっかくの誕生日ということもあり思いとどまりました。後日その話をバイト先の店長にしたら、高級ワインはそれが当たり前なんだよ、お前も覚えとけと言われ、お店に文句を言わなくてよかったと思いました。かっこ汗。ビールはグラスのギリギリまで注ぐ、日本酒なんて溢れるほど注ぐ。美味しく飲むためにお酒によって適量ってのがあるんですね。今更ながら気づかされました。ですがやっぱり家だとワインもっとたくさんグラスに注いじゃうだろうな。かっこ笑う。揚げ出し豆腐さん、お便りありがとうございます。わかります、本当そうですよね。私も初めてそういうちょっと高級なお店にご飯食べに行った時に、こんな大きなグラスなのにこれしかワイン入ってないのって思いましたもん。何分の1みたいな、グラスに対してね、何センチだろうそこからみたいなね感じですよね。知らないとなんでだろうって思いますけれども、そういうものなんですってね。ワインって香りを楽しむものだから、そのワインは栓を開けて空気に触れることでさらに熟成していくんだそうですね。で、大きなグラスに少しのワインでグラスの空間に溜まった香りを楽しみながら飲むものっていうことなんですけれども、まあお家だとね、特にあのワインお好きでいっぱい飲めちゃう方は普通に結構ねガバガバ飲んでしまったりするから、ほんのちょっとずつグラスに注いでっていう感じで優雅になかなか飲んでなかったりしますけれどもね。そういうものなんですね。そうだから、お酒によってその注ぐ量っていうのがやはり違っていて、ビールはなみなみってね、お便りにも書いてありましたけど、まさにその通りで、イギリスにはねビールはなみなみ注がなければいけないっていう法律まであるんだそうです。もともとその法律ができたのはね、店員さんがわざと泡を多く入れてビールの量をごまかして不正に儲けるという事件がたくさんあって、でそこからそれでは良くないってことで法律ができたんだそうですよ。なみなみ注がなければ、グラスにいっぱいいっぱい注がなければって。ビールもね、その水分の量っていうのかな、そのビールそのものの量と泡の量の比率っていうのも決まってるんだそうですね。一番美味しく感じるその量の比率、お店ではちゃんとそれを計算して生ビールとかね入れてきてくれるっていうのを聞いたことありますし、で一方日本酒になると今度は溢れるほどに注いできてくれたりしますよね。お店の心意気が伝わるマス酒っていうのかな、グラスからこう溢れた分をマスで受けて、マスの中にこうこぼれるようにして入れてきてくれるのが、これぞ日本酒みたいなね感じだったりもするから、ほんといろいろですよね。でもそう、ワインは注ぎすぎてはいけないんですね。ちなみにね、ワインのグラス一杯の量というのは 125ml っていうのが一応決まりなんだそうです。まあ、世界共通でワインボトルの1本の量って 750ml、 だいたいそんな感じじゃないですか。で、それで計算すると、ボトル1本から6杯のグラスワインが飲める計算になるんだそうです。1人3杯ずつ、もし2人でボトル1本飲むんだったら、3杯ずつぐらい飲むと、ちょうど飲み干していいのかな、酔っ払いすぎず、でも楽しんで、程よく酔えて、みたいな感じなのかなって思いますよね。いやー面白いですね。そうそう、グラスもさ、なんかワインの種類によっても 一種類じゃないんですよね、形が。その赤と白が違うとか、シャンパンが違うとかわかるけど、赤ワインと一言で言っても、この種類はこういう大きさのグラスがいいとか、先がどのぐらい、グラスの先がどのぐらい小さくなってたり、また広がってたりとか、それも違うんだそうです。だからワインがお好きな方は、多分お家に何種類か、いろんな形のグラスが置いてあったりするんだろうなぁ、なんて思います。いいですね。私もそんな風に楽しめるぐらいにちょっと詳しくなってみたいなと思うものですが、まだまだかなという感じがします。揚げ出し豆腐さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聞いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のことわかってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて、今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が、道を切り開く。 Smile away、 失くしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way、 今こそできること探してみよう、知るね。どこへ向かってる、進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない、この道の先は自分の目で確かめよう。始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、 涙も めて優しさに変わる。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。今日はこのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、たっくんだいちゃんママさん。ももさん、こんばんは。うちは家族みんな動物が大好きです。昨年家族で長野を旅行した時に野生のキツツキを見ることができて感動し、思い出に残っています。この間テレビで動物の番組を見ていたら、どんぐりキツツキという種類のキツツキが出ていて驚きました。アメリカに生息しているこのキツツキは、餌のどんぐりをリスなど他の動物に取られないように木に穴を開けては、そこに一つずつ埋め込み、食料の少ない冬に少しずつ食べるんだそうです。なんと頭のいいことでしょう。すごーいと驚いている私の横で、息子のたっくんは木にたくさんのどんぐりが埋め込まれている映像を見て、ママちょっと気持ち悪いねと言っていました。笑う。姿は黒い体に頭だけ鮮やかな赤という配色でインパクトがあります。キツツキと限らず、思わず写真を撮りたくなるような美しい野鳥ってたくさんいますよね。また野生の動物を見に遠くに旅行したいなと思いました。ももさんもぜひどんぐりキツツキ調べてみてくださいね。たっくんだいちゃんママさん、お便りありがとうございます。面白いですね。こんなキツツキがいるんですね。まずでもね、日本でも野生のキツツキが見られるって、それはちょっと感動しますよね。コンコンコンコンってやってるのを見ることができたりしたら、ほら、あの野鳥ってなかなか近くで見ることができなかったりするじゃないですか。ある程度距離をね、置いてじゃないと見られなかったりね、人間の近くまで飛んできてはなかなかくれないので。でもその音でね、あれもしかしたらキツツキじゃないみたいにわかるのかもしれないですね。私も見てみたいなと思いました。そしてお便りの中に出てきました、どんぐりキツツキ。このキツツキはなかなか日本ではお会いすることができないんだそうですけれども、面白いですよ。ちょっとね、検索したらいっぱい出てきまして、あのね、先に言っときますけど、確かに写真とかね、どんぐりキツツキって検索して画像っていう風に開くと、ちょっとたっくんの気持ちもわからないではないですというぐらい、一本の木にもう数えきれないほどのどんぐりがうわーって埋め込まれてあって、
ちょっとこうなんて言うんでしょう、ゾワゾワっとするような感じで、いやどんぐりだから別に気持ちの悪いものではないはずなんですけれども、そのくらいすごいです。いやー、どんぐりキツツキ、そんなにいっぱい穴を開けてこんなにいっぱい埋めとくんだな、一冬を越すだけでもこんなに必要なのかななんて思ってしまうぐらいすごいんですよ。北米からね中米にかけて分布する鳥さんなんだそうですけれども、木に小さな穴を無数に開けてどんぐりを一個ずつ埋め込み、その餌の少なくなる時期のために貯蔵庫にしちゃうんだそうです。でね、また木だけでなくて建物の隙間などのどんぐり貯蔵庫に運んでどんぐりを貯めておくこともあるそうで、このどんぐり貯蔵庫はね3羽から12羽以上のグループの共同運営で集団で守っているんだそうです。以前カリフォルニア州ではどんぐりキツツキが1本の無線アンテナの中に300ポンド136キログラムものどんぐりを隠したために近隣の町の通信が不通になるというような事件が起こったぐらいなんだそうです。136キロのどんぐりってね、どんだけって思いますよね。さあ、面白い。キツツキもね、いろんな種類があって、世界に200種類から300種類以上いるとされていて、で、木をつつく理由もね、巣穴を掘るためとか、昆虫や樹液を掘り出すためとか、で、食べ物を蓄える穴を作るためとか、理由はね、いろいろなんだそうです。ただまあね、キツツキ確かに可愛いですよね、鳥さんですしね。でもつつかれる木の方を考えてみると大丈夫かな、それは本当は木としてはあまりウェルカムではなかったりするのかな、どうなのかななんてちょっと思ってしまったりもしますけれども、まあでも面白いですね。いろんな動物がいるんだな、そして賢いな、こう生きていくためにたくましくいろんなことを考えるんだなって思います。面白いお便りでしたね、ありがとうございます。ももかん動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎、もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームみつこママさん、ももさんこんばんは。ももさんはスーパーに買い物に行きますか？うちには育ち盛りの子供が3人もいるので、いつもスーパーに行くとカートに乗せたカゴ2つからはみ出すくらいの商品が入ります。帰りの自転車は子供を乗せているんじゃないかと思うくらい重く、スーパーの買い物は体力勝負です。ですが基本スーパー大好きでいつも楽しんでいます。ただどうしても買いすぎてしまうのが悩みの種です。買うものリストには数個しか書かれていなかったはずが、あ、これもいるかも、これ安くなってるといった感じでどんどん増えていってしまい、後で反省することになります。スーパーでの買いすぎ、どうやったらやめられますかね。ももさんはどうしていますか？みつこママさん、お便りありがとうございます。ここにも仲間がいますねえ、本当ですよね、わかります。そう、メモしていくんだけどね、メモしたものだけを買って帰ってこられたことがないですよね。3個しかないから、あ、今日の買い物はすぐ終わるわって思って行ったのに、あれ、なんか買い物カゴ何個入ってるんだろうみたいにレジに並んでる時に思っちゃいますよね。特にね、自粛期間中スーパーに行く機会を減らさなきゃいけなかったじゃないですか。で、うちは週に1回までにしようと決めていて、でどうしても足らないものとかは、近くのコンビニでちょっと買い足すことはあっても、基本週1でスーパーを買い物するってなってると、1回しか行かないからちょっと抑えられるのかなと思っていたんだけれども、実際に1回しか行けないと思うと、あ、 もうちょっとこれも買っといた方がいいかも、あこれが足らなくなるかもとかって買えて、もう買いすぎてしまって、すごい量、普段こそ定期的に行ってたスーパーの量よりもなんか気づいたらちょっと多く買ってたんじゃないかと思うぐらいの金額にレジでなってしまったり、こんでだけ高くてもしょうがないよなみたいな、なかなかいけないしななんて思ってしまって買いすぎてしまったりっていうのがここ最近結構ありました。なのでそう、私も勉強すると思ってというか反省すると思ってね、やっぱり買いすぎない方がいいとは思うんですよ。無駄になっちゃってもお金の無駄も良くないし、食べきれなくて捨ててしまうなんてもっと嫌だし、だからやっぱいくつかポイントがあるみたいで、まずよく言われますよね、お腹空いてる時には行かない方がいい。お腹空いてると、あこれも買おうかな、あこれも美味しそうみたいにどんどん増えていっちゃうから、ご飯を食べた後とかお腹がいっぱいのタイミングで買いに行くこと、それからできたら一人で行くこと、子供と一緒に行くと、ねえママ1個だけ買って、あこれも買って、ねこれ今日夜食べたいよに負けて、あそうなんて言いながらどんどんカゴに追加してしまうから、できたら1人で行くこと、それからちゃんとメモを作っていくこと、何を買うかね、でそのメモを作るにあたって冷蔵庫をきちっとチェックして、それから常備品みたいにこう常にストックしてあるものの在庫もちゃんとチェックしていかないと、あれ買ったかな、あもうそろそろなかったような気がするなと思って買い出したら家にあったりとか、野菜とかもね、冷蔵庫の野菜室にあれあったかな、いや使い切った気がするって買ってったらまだ残ってたとかね、そういうことがありますからね。あとは予算を決めておくとか、あと私これよくやるのはね、カートを、その大量じゃない時はカートを使わない、もうカゴを手に持って歩く、絶対その方が重くなってくのがこう分かるから、あこんなに重いからもうそろそろやめておこうとか、あとやっぱり疲れちゃうから長いできない分、カートだと延々くるくるこうカートをして回れちゃうんだけれども、そう手に持ってると疲れちゃうからね、あもうそろそろ早くレジ行こうとかってなるので、それも買いすぎないポイントかななんて思っています。ただ私もまだまだ反省しなきゃいけないなと思うことがいっぱいありますね。みつこママさん、一緒に頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
迷える僕たちの
フレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で高級レストランに行って大きなワイングラスにちょっとしかワインが注がれていなくてびっくりしたっていう話が出てきましたけれども、そういうレストランに行くとよくワインのテイスティングをお願いされることあるじゃないですか。あれ照れてしまうことありませんか。私そんなに詳しいわけではないので、テイスティングお願いしますって言われてもそんなにわからないしな、だけど知ったかぶりしてなんかやるのもな、なんて思って恥ずかしくなってしまうことがあるんですが、あれはねちゃんとやった方がいいんだそうです。ソムリエの方に笑われちゃうんじゃないかな、心の中でとか思って恥ずかしくなっちゃう人もいると思うんだけど、私もそうなんだけど、ちゃんとやっぱりやることがソムリエの方とかお店の方にとっても喜ばれるんだそうですよ。でその時によくこうグラスをクックッと回すじゃないですか。それは反時計回り、左回りに回した方がいいんだそうです。それがねルールというかマナーとしてあって、なんでかというと右利きの人は右回しにしちゃうと力が入っちゃって、ついこう力が入っちゃうと同席者の人にそのワインが飛んでしまうっていうことがあるかもしれないから、あえて回しづらいというか力が入りづらい左回しにしてあげると同席者の人にワインが飛び散らないっていうことで思いやりのマナーなんだそうです。なのでそう、皆さんも回すときは右利きの方は左回しに回すって覚えておくといいかもしれないです。私もね照れちゃうけど、今度そういう機会があったら堂々とやってみようかなって思います。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと、 藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com momokan@fujitanimomo.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。